お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第三内科の宮城智先生をお迎えして、パーキンソン病についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、パーキンソン病もう聞いたことがねある方もいらっしゃいますし、身近にいらっしゃるという方も、多くいるんではないかなという病気に、まあ、メジャーといったらメジャー
そうですね、
はい、はい、病気だとは思うんですが、まずはそのパーキンソン病とはというところからお話しください。
はい、パーキンソン病はですね、脳の中脳という場所にあるドーパミンという神経細胞の変性っていうのを主体とする進行性の病気になります。ドーパミンは体の動きをスムーズに動かすということに必要な物質で、そのため、ドーパミンが減ると体の動きがゆっくりになってしまったりとか、震えが起こりやすかったりということが起こります。で、ドーパミン自体はですね、ドーパミンに関連した神経細胞自体は年齢とともに自然に減少して、人間がもし120歳以上を超えて、生きていればみんなパーキンソン病になるんじゃないかというふうに言われているぐらい、ある程度年齢とも関係はするんですけど、パーキンソン病患者さんの場合は、健康な同世代の人と比較して、より早いスピードでドーパミン神経細胞が減っていって、しまうという状態です。
うん、
で、なので高齢になるほど、パーキンソン病っていうのを発症する人っていうのは増えるんですけど、40歳以下でも発症する、若年性のものっていうものも稀に存在しています。で、数自体はですね、10万人に100から150人くらい。で、日本では約20万人以上の患者さんがいると言われているので、メジャーといえばメジャー。
そうですよね。聞いたことが皆さんあるかと思うんですが、はい、先生自身にでもこのドーパミン神経細胞がなぜ減っていくかという原因とかはあるんですか？
原因についてはですね、全然分かっていないというところが正直なところで、一応原因となるタンパク、異常なタンパクっていうのが頭の中で集まってしまうっていうことが関連しているっていうふうには、そこまでは分かっているんですけど、実際この生活の習慣とか、環境因子とか、何か特別な理由っていうのははっきりは言われていないですね。本当ごく一部ですけど、家族性に発症して、遺伝子が特定されているものっていうのもあるんですけど、もうほぼ周りに皆さんがいらっしゃる方もわかると思うんですけど、遺伝性っていうのはないです。
で、先生、じゃあこれはいきなり急に発症するっていうところになるんでしょうか？
そうですね。一応最近言われているのは、実際この動きがゆっくりになる、もう10年以上前から実は便秘が始まっていたりとか、匂いが鈍くなっていたり、
はい、
こういったものが実は先行している、運動症状が出るよりも先行しているって言われているんですけど、さすがに便秘だけで、
そうですよね、
神経疾患っていうふうには、なかなか特定はできないので、実際は動き、体の運動の症状が出て初めて診断されるということがもうほとんどです。
先生、症状というのは結構特徴的な症状がありますよね。
そうですね。基本は先ほどちょっと言ったようにドーパミンが減るっていうことはイコール体がスムーズに動かないっていうことなんですけど、基本、言われているのは安静時に震える。何かをね、動作をコップを持とうとかお箸を使おうとした時に震える方っていうのは、いらっしゃると思うんですけど、ではなくて何もしてない時に、手が震える安静時の心線って言われるものとか、筋強剛といっても関節がスムーズに動かなくなるので、診察をすると、硬さっていうのがわかる。このご本人さんからすると、やっぱり動かしにくさ、重だるいというか、スムーズに動かないというふうに自覚されると思うんですけど、あとは無動といってですね、もう動きがなくなる、ゆっくりになる。で、その 分かりやすいものの一つに、まあ、表情が乏しくなるっていう。
そうですね、う
ん、仮面用眼房と言われるんですけど、うん、はい、まあ、こういったもの、あとはですね、まあ、姿勢反射障害って言って、こうちょっとこう急に立ったり、あと方向転換を急にしたりっていう時に、うん、まあ、ふらつきが出てしまったり、これがもう代表的な4つの症状というふうには言われています。
この症状結構、まあ、あの街中で見かけたりとかして、はい、あの方はパーキンソン病なのかなっていうふうにね、うん、その症状で結構皆さん、はい、あの気づかれたりとか、
あのそうですね、
出される方も多いと思うんですけれどもね、はい、うんうん、でもまあ、あの本人としてみれば止めたくても動いちゃうっていうところでは、すごい歯がゆいというか、はい、うん、ね、すごい喜んでるのになかなか笑顔になれないっていう、
そうですね、
はい、本人のなんかそういう精神的な部分って結構きついんじゃないですかね。
きついですね、はい、あとやっぱり多分、うん、こう頑張って動いてるのにどうしてもゆっくりゆっくりで、うん、まあ、あのご家族とか病名が分かるまではもっとこう、ね、しっかりしなさいというか、ね、カツを入れられてしまう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりなかなかこう自分と思うように体が動かないっていうのは歯がゆいかなと思います、
ね、ですよね、はい、まあ、そういった症状が、まあね、うん、皆さんもご存知のようにあるということなんですけれども、まあ、そういった症状以外にも他にもありますか？
そうですね、まあ、先ほどちょっと便秘のお話とかも少ししましたけど、まあ、パーキンソン病ってこの動きの面が、まあ、皆さん自覚しやすいので、まあ、それに困って病院を受診されたりとか、まあ、やっぱり生活の中で困るっていうのは一番そこなんですけど、うん、でも実はその運動症状って言われるもの以外にも様々な症状が出るっていうふうに言われていて、まあ、先ほど言った便秘、あとはあのお手洗い、おしっこの問題ですね、うん、おしっこの回数が増えてしまったりとかですね、あ、はい、あ、そういったこう自律神経って言われているところの障害が出やすかったりとか、まあ、これが進行すると自律神経っていうのは血圧を保ったりとか、うん、まあ、脈拍をこう整えたりっていう作用があるので、もうあの進行してしまうとやっぱり血圧の変動が大きくなってしまったり、人によっては少し汗のかけ方に変化があったりとか、
うん、
こういったまあ自律神経の症状っていうのも出てきますね、
うん、
あとはまあ、あのそれ以外にもちょっと先ほど精神的な面っていうところでも、あのちょっとうつ症状っていうのが合併しやすかったりとかですね、はい、まあ、意欲が低下してしまうっていう精神症状っていうのも出てきやすいですね、
うん、
あとはこうなかなかこれがまた他の方に伝わらないんですけど、すごく疲労感が出やすい、
はい、
まあ、疲れやすいっていうところであったりとか、うん、睡眠もですね、夜もしっかり寝ているのにやっぱ昼間もすごく眠たいであったりとか、うん、まあ、もしくは夜の睡眠の質が落ちてしまったりっていう、こうね、倦怠感とか疲労感、あと睡眠っていうところにも影響が出るっていうふうに言われてはいて、うん、まあ、ここもまたね、周りの方からすると、
ね、
ちょっと理解が難しいところかなというところですね、う
ん、実際にその診断が下されるまではなんか、
そうですね、
ね、なんかちゃん何してるのみたいな感じに、ね、家族から言われちゃったりするかもしれない、
う
ん、自分の意思でそうなってるわけじゃないんだけどとかと思いながらもですよね。
はい、
はい、わかりました。じゃあ実際に、まあこうやってパーキンソン病、
はい、
と思っていく方と、うん、まあ何かの、もので行って、
そうですね、
あ、もしかしたらパーキンソン病かもしれないという診断までというか、うんうんうん、その診断方法とかっていうのはあるんですか？
そうですね。まあ、なかなか神経内科っていうの自体が、うん、皆さん一般の方には、なかなか縁がない場所ではあるので、
はい、
もう最初から、このピンポイントで神経内科を受診できる方っていうのはやっぱりなかなかいなくてですね、大体かかりつけのところで、まあ、あのなんか最近ちょっと家族とかからですね、やっぱ動きがおかしいとか、まあ、ご本人さんもやっぱ歩き方がおかしい、手が震えるんだっていうようなことをおっしゃって、まあ、最終的にこう神経内科にまあ、紹介していただくっていうことが多いんですけど、
はい、
まあ、実際はまずこの神経内科に来ていただいたら、まあ、経過っていうのを聞きますね、
うん、
あのどういった症状から始まってっていう、先ほどちょっと言ったこのだいぶ前から便秘ありましたかとかですね、
はい、うん、そうですね、
はい、どちらの手足が使いにくいですかとかですね、うん、まあ、そういったこうお話を聞く中でやっぱりパーキンソン病っていうのを考えられるなっていう、うん、ふうに感じたらですね、まあ、診察ですね。で、診察はもう一番は さっき言ったこの手足の動きが、やっぱり関節の動きがスムーズさがなくなってるなっていうのは、まあ、神経内科の診察で分かる部分ではありますし、実際こう歩いて診察室に入ってくる歩き方だけでも、神経内科の方ではちょっと疑ったりするので、やっぱり一番はこのお話と診察っていう形にはなりますね。
で、そこから、まあ、その、問診や見た感じの診察で、もう、こう、大体が判断されるということになるわけですか？
その時点で疑うっていう形にはなる。
疑いがあったら、はい、そこからの検査とかっていうのは何、どういったものがあるんですか？
ですね、パーキンソン病っていうのと、まあ、パーキンソン病に似た病気、まあ、症状が似ている病気っていうのがいくつかあるので、はい、まあ、そこら辺をこう分けるために、頭の CT もしくは MRI っていうので頭の形の評価をしていきますね、
はい、
でもしパーキンソン病だったら頭の画像が特に問題ないですよっていうことが特徴なので、まあ、それを確認する必要があります、まあ、ただそれ以外にもやっぱりこのさっき言ったパーキンソンと似たような症状を起こすの、この脳梗塞とかそういう血管の原因があったり、はい、もしくはちょっとこの副作用、お薬の副作用でそういう症状が出ている場合であったり、そういった場合ですと、まあ、お薬止めればよくなりますし、
そうですよね、
脳血管が問題であれば、まあ、治すっていうのは難しいんですけど、はい、進行していくってことは可能性はなくなるので、やっぱりそういったところで少し、まあ、お薬の使い方もですし、予防みたいなものがちょっと変わってくるので、一応その頭の画像っていうのは基本的に撮れる方は皆さん撮ってもらいます。あとはですね、まあ、一応このお薬、ドーパミンを内服で補充するっていうのの反応がいいっていうのが、まあ、パーキンソン病の一つの特徴ではあるので、まあ、その確認もなんですけど、まあ、私が今働いているような大学病院であったり、
はい、
ある程度この大きな総合病院であれば、さらに詳しい画像検査っていうのをやることが多いですね。
はい、それで、まあ、しっかり判断して、
はい、
まあ、治療が始まってくると思うんですけれども、はいはい、まあ、治療というのはどういったものになってくるんでしょうか？
治療はですね、まあ、先ほど言ったちょっとドーパミンの飲み薬っていうのが主体にはなるんですけど、もう基本的にはまあ先ほどちょっと原因のお話もありましたけど、パーキンソン病ってなんでなるかっていうのは分かっていないので、今のところ根治的な治療、もう今ある症状を元に戻すっていうことはできないっていうのが、できない難病に指定されている病気なので、根治的な治療方法はないんですけど、お薬としてまあドーパミンっていうのを口から補充していくっていうのが主体にはなっていきます。で、パーキンソン病だと一応このドーパミンに比較的反応はあるので、完全に治すってことはできないですけど、良くするっていうことは、症状をですね、
はい、
良
くする、抑えるっていうことはできるんですね。
うん、そうですね、良くするっていうことはできるので、このドーパミンっていうのを中心にやってはいきます。
これはもう飲み薬ということで、
そうですね、
これって結局、根治ではないので、症状を抑えるということですから、はい、飲み続けるっていうことになるでしょうか？
はい。飲み続けますし、まあ、飲み始めは一番効果は出やすいんですけど、やっぱり徐々に足りなくなってくるので、
体勢がついてくるってことですか？
そうですね。まあ、脳が慣れてきてしまうというか、まあ、ちょっと足りなくなってくるので、細胞の変性が進んでしまうので、どうしても、
はい、
ドーパミンがどうしても体の中から減ってしまうので、量が増えていったり、あとはまあ、ドーパミンを直接入れる治療だけじゃなくて、
はい、
まあ、間接的にドーパミンを増やすお薬とか、ドーパミンのこの飲んでるお薬を強化するようなお薬とかですね、まあ、いくつか種類はあるので、はい、こういったお薬がまあどんどん増えて調整をしていってっていう形にはなります、
まあ、その患者さんの症状に合わせて薬も量を増やしたりとか、いろんなものをくっつけていったりとかっていうふうに、はい、変えていくということになるんですね。
はい、
ただそれはもうずっと飲み続けていくっていう。
飲み続けていく形になりますね。
なるんですよね。はい。はい、で、じゃあ、お薬をもらうためにはやっぱり通院も必要になりますよね。
はい、
そうなってくると、どれぐらいのスパンというか。
あ、ですね。まあ、その、お薬の効き具合とか症状にもよるんですけど、大体この1、2ヶ月に1回、安定していれば3ヶ月に1回というような形で通院して、大体様子を見て、 1ヶ月とかの生活の中で困ったところはなかったかなっていうところを聞きながらですね、どうしてもお薬最初は例えば1日1回だったのが、まあ、1日2回3回って増えていって、で、まあ、この増えていく中でこの薬の切れ目っていうのを自覚されるんですね皆さん、
はい、
朝飲んだ直後はいいんだけど、うん、お昼前とか、まあ、一番多いのは夕方とかが調子悪いよっていうような形でおっしゃるので、まあ、そこの、まあ、ちょっと足りなくなっている時間帯を埋めていくっていうようなお薬の調整の仕方になっていきます。はい、
まあ、それも通院しながらその時その時で、
はい、
そうですね、変えていくというところになってくるわけですね。はい、まあ、実際にでもこうやって、内服と、あと他にも治療ってありますか？
そうですね、まあ、最近ではこのデバイスといって機械の補助療法っていうのが一応選択肢としてはあります。
機械、
はい、まあ、ですね、まず一番新しいので言うとですね、皮膚に小さな針を刺して、はい、そこからずっとドーパミンの点滴を入れ続ける。
あ、
これはもう24時間使うことはできるんですけど、まあ、針を刺した状況でこの物を持って生活するっていうような形にはなりますね。で、あとはこれが、まあ、今一番新しいのはそういうふうに皮膚のところなんですけど、胃ろうって皆さんちょっと分かるかな、胃とか腸の方に直接管を入れて、
はい、
そこからドーパミンを流すっていうような治療、まあ、これもずっとこの物を持って歩かないといけないではあるんですけど、はい、あとはちょっと脳の方、もう実際脳の方で直接刺激をするものを入れる、
うんうん、
っていうこの3つのデバイスっていうのを使った治療っていうのはあるんですけど、やっぱりどうしても管理の問題であったりとか、はい、そうですよね、まあ、やっぱり手術が必要になるようなものなので、うんうん、まあ、全ての患者さんが適用になるかと言われると、うん、やっぱどうしても適用はちょっと限られるので、うん、まあ、その時の主治医の先生と相談していただければいいかなとは思います。
そうですね。何か自分の体以外なものをずっと持ち歩いてというのは結構普通、普段の生活でも不便は生じてきますもんね。
はい、
先ほどおっしゃったように管理というか、
そうですね、
清潔というかその部分でもね。うんうん、
はい、
ああ、そっか。でも、そうやって、そういった治療法も、まあ、ありはするというところにはなってきますね。
はい、
でも、みんなが使えるわけではないっていうところですね。
はい、
あと、そうやって、まあ、体の機能が少しずつ、まあ、ある意味、衰えてくると言ったらいいんでしょうかね。
そうですね。少しずつ進行していくっていう、
ね。というところになってくると、やはり飲むだけではなくて、他にも、こう、治療というか、ありますか？
そうですね。まあ、飲み薬だけではやっぱり不十分なので、うん、もう一番言われているのはリハビリが、もう一番大事っていうふうには言われていますね。
はい、
なので、まあ、どの段階というか、まあ、すごく病気の初期であったりとか、あとある程度お薬も飲まないといけなくなってきた時、どの段階で始めてもリハビリっていうのは効果があるっていうふうには言われているので、
はい、
まあ、なかなかね一人で、うん、続けるっていうのも難しいので、そうですよね、やっぱりいろいろな制度があるのでですね、うん、まあ、そういったものも利用しながら、やっぱり、はい、リハビリですね、やれるといいなというふうには思います。
うん、まあ、基本は、まあ、一緒に生活されているご家族の協力というところになってくるかと思うんですけれども、うん、はい、やっぱりリハビリって言ったら、なんか、あれですけど、まあ、お散歩とか。
そうですね、特にね、うん、安定して歩ける方っていうのは、もう、毎日のウォーキングとか、うん、
ですよね、
あんなのが、はい、できると一番いいですね。
うん、ですよね、
はい、
うん、まあ、そういったところも取り入れていきながら、やっぱりさっき言いましたように、ね、ご家族の協力っていうのは、はい、とても大切になってきますね。
はい。
はい、で、そして、まあ、治療し始めて、まあ、通院もし始めて、そう、症状がね、根治ではないけれども、ある程度改善させていくっていうところで、その後のフォローとかっていうのはありますか？
ですね、まあ、治療し始めた数年間っていうのは、もう薬の反応がすごく良くて、うん、症状を、まあ、さっき言ったように、まあ、元に戻すとまではいかないんですけど、改善ということはできるんですけど、治療期間がどうしても長くなってくるとですね、脳の神経細胞が少しずつやっぱり変性していってしまうので、うん、薬が効きにくくなってくるっていうのが予想されます。
はい、
で、ドーパミンを飲んでも、体の中でドーパミンの濃度っていうのが安定しないので、うん、なんか効きすぎちゃって、
うん、
逆に体が変に動きすぎてしまったりとか、
そういうこともあるんですね、
はい、逆に効かなかったらもう完全に動けなくなるっていうのであったりとか、
うん、
まあ、そういった治療の副作用っていうのもやっぱり進行期は目立つようになってきますね、うん、
はい、
まあ、そういったものを調整はしていくんですけど、うん、やっぱり徐々に徐々に例えば まあ、歩くのに杖が必要になる、うん、歩行器が必要になる、うん、そして車椅子になる、うん、でまあ最終的には寝たきりになるっていうような形が、うん、まあ、予想はされます、
うんうん、なかなかちょっと厳しい、
はい、
あの未来予想図といったら
そうですね、
はい、かもしれませんけれども、でも今ある機能を本当にね最大限活かせるように、はい、お薬も飲みつつ、はい、リハビリもしっかりやっていくっていうのがね、はい、今をね先を見てたらもうちょっと辛くなりますけれども、
はい、
今使えるこの機能を一生懸命楽しんで、はい、
そうですね、
ね過ごしていただきたいなってすごく話を聞きながら思いましたけれども、はい、先生最後にまとめてお願いします。
はい、まあ結構この神経の病気としてはかなり数も多いので周りにいらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ、なかなか ご自身だけでは気づけなかったりとか、まあ、ご家族が見てやっぱり動作がおかしいなっていうことがあるようだったら、まあ、気軽に病院を受診して相談していただいて、やっぱり早めに薬入れたりとか、まあ、病気の理解をしていただくだけでも生活が変わってくるかと思うので、まあ、そういったのがあったらまた相談していただけたらなと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第三内科の宮城友先生をお迎えしてパーキンソン病についてお話を伺いました。先生本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ピノアンシティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。